ドラム。やめましょう。お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日は何の部屋ですか。ショートの部屋ですか。
リズミショート長田ケミジャンの部屋。
だいぶいますね。
なんかみんなコミュニティ運営されてるじゃないですか。
はい。
そうですね。
なんか悩んなんていうかな、こうサポートしてる中で、うん、まあ、もっとこうしたらいいのになだったりとか、まあ、こうしたらなんていうかな、その受講してる人がこういう動きを取ったらもっといいのになって思うところがね、うん、それぞれあるようなので、せっかく集まってるんで音声取っていこうかなっていう感じでお願いします。
お願いします。
何が気になってるんですか。
失礼します。
でもさっき、ね、話題に出たのは、うん、これやってねでやる以上、
うん、そうですね、
これは結構、まあ、多いなと思いました。僕のコミュニティも、
うん、言われたことをこなすで止まるって感じですか、
うんうん、
やればいいみたいな。
そうですね、
うん、共通ですかね、
まあ、そうですね、
うん、なんかあれだよね、そのやるの大事なんだけど、
う
ん、
そう
やる、やればいいって終わっちゃうっていうのが問題ってことですよね、
うん、そうですね、
うん、行動力、行動そもそもねすごく大事なんだけど、うん、
はい、
なんか例えば結果につながる行動なのかみたいな部分だったりとか、うん、まあ、それ惜しい人が多いということで、つまり、
うんうん、めっちゃ惜しいんですよね、確かに、うん、行動できないでつまずく人はめちゃめちゃいるのは分かって、そこをもうすでに超えてるのに、うん、ちょっと惜しいなっていう感じ。ああ、
行動できてるにもかかわらず、うん、なんか惜しさを感じる、
うん、
うん、確かにね、そういうのありますよね、うん、なんかどういうところがこう惜しいんですか。
そうですね、例えば、まあ、こういう目的として、じゃあ例えば月なんだろうな、まあ、10万稼ぐみたいなのがあって、じゃあこれとこれやれば、あ、その第一歩として、例えば、まあ、病品転売とか、なんだろう、なんかね、ああ、その10パフィレートやってくださいみたいな、
うん、
あった時に、いや、これやったんですけど成果出ませんでしたっていう報告なんですよ。
ああ、
うん、そっからじゃあどう、なんでダメだったのかなみたいなことを考えた方が、なんか結果早く出るのかなっていう、
ね、ああ、その修正がないみたいな。
あ、そうですね、
あ、
うん、できませんでしたっていうアウトプットなんですよね。
じゃあそもそもなんでできなかったのかとか、うん、正しい動きが取れてるのかって、その反数というか、うん、EDCA みたいのがないと、うん、
そうですね、そういう人が多いのかなと思いますね。
そんな感じですか、
うん、なんか惜しいなっていうのがすごい僕の感情で、うん、なんかアドバイスを、うん、言ってやるのってまあ誰でもできるし、まあ、もちろんそれはもうやってほしいんですけど、そこになんかアドバイスする側ってこうなんだろうな、持って帰ってほしいお土産があるんですよ。例えば、うん、オフラインに、ね、あの今オフラインで集まってますけど、こういう時にオフ会で呼んだりする時とかあるじゃないですか、
うんうん、
そういう時もなんかオフラインに来てって言って、うん、じゃあ来ました、できたから偉いって言わない、
うんうん、そうだね、
来たから成長するっていうわけではない、
うん
うん、それを通じて僕らは感じ取ってほしい、やっぱりこう成長に必要 なんかまあ学びがあるから、そこを取ってほしいけど、でも来たからもう満足とか、
うんう
ん、なんか課題とかも、うん、じゃあ不用品販売でとりあえず家のものを売ってみましょう、で売って稼ぎました、まあ、稼げたら良かったんだけど、そこから学び取ってほしいっていうか、
うーん、
例えばなんか泉さんも昔僕に虫を食べさせたじゃないですか。
ここだけ聞くとね、だいぶ鬼畜な感じで、
まあ、あの食用の虫なんですけど、バッタとか食べて、それとかもなんかこうバッタ食べて、わ、意外とエビの味するなとかって言って、そこで終わるみたいな感じです。
あー、なるほど、学びがない、
うん、あ、なんか新しいことしたな、
うん、
それを抽象化するさせるとか、
うん、
だからそれを言ってる泉さんって何をあの僕らに教えたかったんだろう。
あー、うん、はいはいはい、
裏の糸とかを、まあ、僕とか その結構考えるようにしてるんですけど、
うんうん、
そこがちょっと惜しいなっていう人はいますね。
虫食べて何を学んだんですか？
伊勢さんが教えてくれたように、うん、やっぱりこう意外と食えるんだっていう、うん、限界と、まあ、なんだ、なんて言ったかな、まあ、自分ができないと思ってることが意外とできるんだよとか、
うん、思ってたより大したことないとか、
マインドセットの部分とかを、うん、そう、そのエピソードで虫が、あの虫のあれを、あの課題というか、なんだろう、まあそういう体験をさせてくれたと思うんですけど、う
ん、なるほどね。
っていうのが結構僕は惜しいなって思っちゃいますね。
あ、うん、確かに学びを得てないと意味ないよね。
そうなんですよ、
うん、行動のマインドセットというか、そこから何を学び取るのかっていうことを能動的にやらないと起こらないですよね、その学びっていうのは。
うん、
うん、確かに、まあ、仮に失敗したとしても、じゃあそこから何が学べるのか、学べたのかだったりとか、そのなぜこう同じことをやってうまくいってる人もいる中で、なんで自分は思い通りの結果にならなかったのかとか、
うん、
逆に言うと僕はね、予想より結果出すぎたっていうのも、まあラッキーかもしれないけど、うん、あんまり良くはないと思ってるんですよ。
うん、
よくはないっていうかね、それはなんか、なんていうのかな、こう自分の考えが至ってない部分が絶対にあるわけですよ。うん、
はい、
うん、なぜか思ってるうまく出たんであれば、うん、それは、まあ、嬉しいことであるんだけど、うん、なぜこんなに予想と違ったんだろうとか、
うん、
そういったことを考えなければ意味がないと思ってて、
はい、
うん、まあ、そういうことですよね。
そうです、そうです。なんか意外となんか、うん、成長した感で終わっちゃうというか、
うん、確かにその行動、うん、するっていうところがゴールになっちゃってるんですかね。
確かに、なんかやってるという事実で満足するっていうのが結構多いようにしますよね。
確かにな。なんでそうなるんだと思います？
まず一つはその目的意識がないというか、うん、今の自分の原因、伸びてない原因がこれで、これを得るために例えばこういう行動をするんだっていうのが自分の中で整理できないのかなっていう。
その目標、やっぱなんとなく動いてるってことだよね、つまり。
なんとなく、
う
ん、そう、
なんか逆に言うと、その、まあ、永田さんとか由美さんとか翔太さんとか、こう何かアクションするときは、
はい、
そのテーマとかあるんですか？これを得て帰ろうかなとか。
それは、うん、でも意識はしてますね。
それは僕はありますよ、絶対。コンテンツ作ってる時とかは、例えば一つ動画を作るにしても、なんだろう、見込み客向けの、見込み客を集客するためのコンテンツなのか、そのクライアントに向けて、出すためのコンテンツなのか、で、絶対に、それで絶対なんだろう、アウトプットが絶対変わってくるから、そこ設定しないと、なんだろう、あやふやなものができちゃう。ってい
う
のは絶対意識してますね、僕は。
なるほどな。
富田さん、みんなと仲良くしようっていう目標ですか？
え急にですか？
みんなと今日も仲良くしようって思ってきてるんですか？
いや、それ、まあ、まあ仲良くしよう、まあ、そう思うけどそう思いますけど、まあ、その学びがどうとかって話になってくると、またまた違いますよね、話が。なんだろうな、まあ、ノウハウ的なことでもいいし、このマインド壊すみたいな話でもいいと思うんですけど、なんか家帰った時に、今日というか今回、まあ、今のごめんなさい、オフラインの話になっちゃいましたけど、家帰った時にどんなことがあったんですかってなった時に、なんかこう会ってご飯を食べましたって終わっちゃわないようにっていうのはすごい思ってました。
あ、逆にさ、なんか僕のイメージですけど、
はい、
まあ、もちろんそのなんかテーマを持って、うん、何か持って帰るっていう意識はすごい大事なんですけど、うん、すんごいアウトプットするけど変わんない人いません？
いますね
あれなんだと思います？
あれはだからあれですね、アウトプットすることが、
うん、
まあ、なんかそれでして褒められるというか、満足してるっていうことだと思います。
ああ、なるほど、なるほど。ゴール設定の違い。
そうですね、アウトプットって、まあ、よく言われるのは、まあ、定着するとか、その自分が設定した目標をしっかり達成できたかとか、しっかり学んだことを洗い出すみたいなところが目標なのに、文章書くことが目標になっている。
うーん、
長ければ長いほど ごいやろどうやって人な気はします。アウトプットで満足してる人っていうのは。
なるほどね、うん、確かに、まあ、要は手段と目的が、ね、入れ替わっちゃってるっていうか、
うん、
じゃあ何のために行動するんですか、何のためにアウトプットするんですか、うん、っていうところが定まってないってことですよね。
そうですね、
うん
う
ん、どういうゴール設定をすればなんか変わりそうですかね。
どういうゴール設定、
まあ、まず手段と目的ってちゃんとなんか分けて考えれないとダメですよね。
そうですね、
手段って目の前にあるから絶対に常に接するからめっちゃ覚えるんだけど、目的ってあんまりやりだした時しか思わなくないですか。例えばツイッターやってこれって集客のために絶対やるって、はい、本体は やるはずなんですけど、ずっとツイート毎日やることはツイートじゃないですか。
あ
そっちに目がどんどん行っちゃう
気
が
しますね。ツイートすることが大事になっちゃうみたいな、
うん、そうですね。接触頻度の感じですかね。毎日作業するからそっちを目的にすり替わっていっちゃう。その最初に設定した目標も、まあ、ちゃんとやってればあるはずなんですよ。とかしっかり教えてくれる人だったらこのためにやるんだよっていうのを最初に聞くときはなるほどって思うけど、それをどんどん忘れていっちゃうっていうのも一つ大きいかなと思いますね。
はいはいはい、はい、
言われたら絶対あそうだったみたいな感じにはなると思うんです
よ。そうですよね、
うんうん、
なんか聞いてたらブログ100記事強となんかすごい似てるなって思ったんですよ。
あ
なんか最初は稼ぎたいと思って始めたはずなのに、知らないうちにこうなんかメトロノームにただこう書いてりゃ OK みたいな、
うん、
でもなんか書いても成果出ないのもなんか知らないうちになんか自分はブログ書くことが趣味なんだっていう謎の自己洗脳を開始して、
はいはいはい、
でも気づいたらただ成果が出ないこと淡々とやってるだけなんだけど自分頑張ってるよねみたいになっちゃうっていうのはやっぱすごい見るなと思って。
そうっすね、なんかそうさっき長瀬さんが言ったんですけど、なんかなんだろう、あのこっち側がなんかこう言語化してあげてるじゃないですか、
う
ん
はい、
そうあなたはこれがあの課題ですよとか、うんうん、じゃなくてなんか例えばコンサルティングとかあの目上の方にアドバイスをいただくとかも、僕なんかコンサルの使い方って自分とその目上の方の思考のズレをなんかこう見ることがすごい大事だなって思ってるんですけど、うんうん、でさっき長田さんが言ったやつって本人は考えてないけど長田さんがこうじゃないですかって言って納得するっていうだけじゃないですか、
うん、そうですね。
それって長田さんと合わないと多分一生うまくいかないというか、
そうなんですよ、
自走できない、
うん、
そうでも例えばその人が自分の課題が何だろうなってこう紙に書いたりとかして、うんうん、こうじゃないかなでじゃあこうしようかなってこうあの解決策を自分で作ってでもダメだった、その報告を長瀬さんに持ってったら、
うん、
あ僕だったらこうしますねっていうズレをなんかこう、うん、分かる認識できるというか、
うん、
なんかその使い方がちょっとできてない人が多いっていうか、
うん
うん、ただこう何で結果出ないんですかねみたいな、うん
はいはい、
感じですよね結構。
そうですね
あるあるなのは、
うんうん、それやっぱ自分の頭使わないとダメですよね。
うん、
うん、
自分の頭使わずにアウトプットされるとまた同じこと言うことになるんじゃない
ですか。
結局いやだそれはこの間言ったことだよねみたいになっちゃうんですよね、うん、でそこでなんか自分なりにやってこうでしたっていうそのズレを持ってきてくれるとなんか次に行けるんですよ。あそこはここが違うからこうなんだよみたいな。
あそうだね、その結局その行動するのの根底にはどういう考え方があって、うん、なぜその行動を取るといいかっていう話をしてるのかっていうところまで理解しないと、うん、あちこち行きますよね。
ちん
ぷんかんぷんな感じに、
うん
うんうん、タスク消化マンみたいになってる人いますもんね。
あそれはすごいあるですね、
うん、
特にやってそのまあ、僕ももともと人のこと言えなかったんで、まあ、次回もなんか経験も込めてなんですけど、やっぱ会社員とか公務員とかやってた時ってどうしてもこう言われたことをやれば OK になっちゃうんだっていうか、長いのなければ長いほどこうそれになっちゃうというか、うん
まあ、なんかやっぱ学校の勉強とかそうだもんね、
うん、
その答えがある前提で始まって、
うん、
でその正しいものを埋めれば、
うん
丸がもらえるっていう考え方じゃないですか。
はい、
それが染み込みすぎてるのかな、
うん、たった一つの正解を求めるみたいなのが結構ありがちだなと思ってて、
うん、
正解か間違いかみたいな、
うんうん、
ではないと思って、グラデーションみたいなのもあるし、
はいはい確かにね、丸をもらう、まあやっぱりその同じ行動しててもその根底の考え方とかマインドセットによってやっぱり見えない違いっていうのがすごい出てて、単に例えば行動したとか懇親会に参加したとか、見えてる行動は一緒なんですけど考え方が違うから、その場で取ってる行動とか全然違うと思う。細かく見ていくと、大雑把に見たら同じこと言ってるんだけど、だいぶ全然違う。例えばさっきショートさんのインタビューの時に商品作成の話があったじゃないですか、
はい、
オファーの作り方の話、だからパッと見やってることは一緒なんだけど、こう一緒だと思ってたけど話してみたら、あ違ったんやみたいな、それは絶対あって、それがなんていうかな、だからその言われた通りにやったのにみたいな、まず多席思考じゃないですか、その時点で。まあ、もちろんコンサルタントのアドバイスがチンポンカンプンなこと言ってたら、まあ、それはそれで問題ですけど、なんかそういうなんていうんですかね、その何が結局違ってるのかってことをよくよく観察していかないと、同じことがそもそもできないと思うんですよね。なんか結構僕好きな話で、なんかビラをね配って集客するっていう話で、何枚配ったらこのぐらい反応があるみたいな話ってあるわけですよ。1000枚配ったら1回問い合わせが来るとか、そういうのがあるんですけど、ある何ですかな、うまくいってるチラシがあって、でそれを真似しようと思ってめちゃくちゃ真似していっぱい配るんだけど、どうもうまくいかないと、全然うまくいかなくて、何が違うのか全く分かんなかったんだけど、よくよく考えて考えてみたら紙の厚さが違ったんですよね。紙の厚さが違って、薄い紙使ってたから、ペロンってなるんですよ、置いてあるチラシが。ただ見られないですよね。だけどそのうまくいってるやつはよく見たら厚さが違って紙が立ってるんですよ。だから目に入るっていうのがあって、そういうなんかパッと見じゃ分かんないような、あそこみたいなこととかってもう本当に観察しないと分かんないです。
そうですね、
そういう観察力をね、目的意識を持つんだし、自責も大事だし、その観察力を上げる、この観察力が弱い人すごく多い気がしますね。パッと見一緒じゃないですか、同じようなデザインして同じようなチラシ配って、だけど違うんですよね。
観察力ってどういう風にこう上げていくとかってあるんですか、泉さんの中で。
観察力の上げ方か、まず一つは、これちょっと脳科学的な話にもなっちゃうんですけど、エネルギーをなんていうかな、消耗しすぎた状態でビジネスに取り組むと観察するの集中力がいるんでできないんですよ。だからまずは例えば、それこそその爬虫類の方が下手ってたら、もうとにかく刺激に飛びついてしまうから、なんかこうノウハウを買い漁ったりとかして、これやったらこうバーンって出るんじゃないかっていう幻想を持っちゃうんですよね。もう疲れすぎたらラーメン食いたいじゃないですか。
そうですね。
そうでもパッとすぐ刺激になるようなものを得たくなってしまうんですけど、よくよく観察するとやっぱ集中力がいるんですよ。だからやっぱりそのタイミングもそうです。例えば仕事でめっちゃ疲れて残業してヘロヘロの時にこれからビジネスやろうってなると、やっぱりどうしてもねそんなことまで考えられない。決めた作業をこなせるかこなせないかっていうところで終わってしまう。だからやっぱり朝一考えた方がいいと思うし、それタイミングとかもあるし、そもそもなんていうかな、ちゃんと栄養をとって、体のコンディション良くないと難しいんですよ、それって。リライブシャツ着てもらって栄養あるものを取ってもらって、でちゃんと睡眠取って、っていう形で体のコンディションを良くして、爬虫類のがちゃんと満たされてるって状態にならないと。であと人間関係もそうですよね。例えば会社の人間関係がきつすぎて、例えば家庭内も不和でとかってなってると、どうしてもエネルギーが下がってしまう。そうなるとそこに考える余裕がないんですよ。だからそういうなんか嫌な人間関係とかも別になるべくね避けていいと思うし、ちゃんと爬虫類の哺乳類のを満たしてやっと人間の方が使えるんで、そこに対してちゃんとエネルギーを振り分ける意識を、僕は持ってます。だとにかく僕なんかビジネスで何かやりたいことがあって結果出したいとかってなったら一切他のことやらないんですよ。 他のタスクをもう本当入れない、まあ、入っちゃう時もあるんだけど、基本的にはもう何もない日をいかに作るかってことを考えるんですね。それをまずやって、もう一日中そこに向き合うんですよ。考える、お風呂入ってる間も考えてるし、寝てる時も考えてるし、だから僕広告の夢見てましたもん。個別相談がね、入る夢で喜んでね、起きると入ってないんだ。
悲しい。
その自体は悲しいんだけど、それほどやっぱりそこに集中してそれだけのことを考えてるんだよね、どうすればいいんだろう、どうすればいいんだろうって、まあ、だからまあ、毎日さ仕事でヘロヘロになって睡眠不足でカップラーメン食べて、家庭内不和で彼女に振られて、家庭内と彼女一緒だとおかしいけど、そんな状態になってスナック菓子ばっか食べて、でもう一日の最後にビジネス取り組む、でしかも飲み会とかめっちゃ入ってるとなると難しいと思う、やっぱり。
そうですね、
それはエネルギー的に難しいんですよ。っていうのが、まあこれは、まあ、ある意味僕がそういうのがタイプ的にそのやり方が合ってるのかもしれないけど、でも理にはかなってると思うんですよね。作業に追われてるもうこと自体をもうちょっと見直した方がいいというか、観察する時間とエネルギーがないと思うんですよね。観察しようとしないと見えないんですよ。UFO を探そうと思ったらもうめっちゃ集中して空見てないといけないわけですよ。
そうですね、言ってましたよね、なんか UFO の目撃率が減ってるみたいな。
ああ、そうそうそう、まあ、それはなんていうか見ようとしないと見えないって話ではあったんだけど、それをなんかやっぱ考えてる、自分の人生だから、やっぱりその、まあ、うちの、ね、コミュニティはもう事業者が多いから、すでにビジネスやってるから、そういう悩みはあまりないんですけど、副業とかだったら、まあ、副業って言葉が良くないよね。
そうですね、
副じゃないですか。
そうそうそう、サブだって思うから、サブ程度の動きになるんですよ。それってすごく良くないなと思って、だってもう自分の人生じゃないですか。自分の人生をこう経営しなきゃいけないんですよ、舵取りを。株式会社自分というか、
自分の人生がそっちやった方が良くなると思ってるから、そのビジネスに取り組んでるのに、それを副って呼ぶのって、そうそうそう、セルフイメージ的にも
よくない。そのね、フォーカスしないとなかなか結果出ないと思うから、だから本当副業で3万5万とか欲しいんだったら絶対バイトした方がいいですよ。
確かに。
それは頭使わなくてもお金入ってくるんだから。わざわざ多分得たいなんか未来があってビジネスを選択してるわけじゃないですか。パートで働くんじゃなくて、そこを選んだ理由があるはずなんで、それがパートじゃなくてビジネスの方がいいって思うんだったら、それをやっぱり一番に置いて、なるべくこう、まあ、別に普段の仕事を適当にやるって意味じゃ全くないですけど、そのエネルギーマネジメントをね、まあ、意識してどれだけちゃんとそこを直視していけるかっていうことをね、考えた方がいいと思うし、あとは自分のダメなところをね、ちゃんと受け入れる心を持った方がいいと思うね。
ダメなところってのはどういうことですか？
例えば自分の至らないところとか、足りないところとか、その、まあ、例えば人に指摘されて嫌な気持ちになる人いるじゃない。なんかそうじゃないっていうか、必ずこう自分がね、いかにできてると思っても結果が伴ってないんであれば、できてない部分必ずあるはずなんで、ちゃんとそこはなんかそのでも嫌じゃないですか、自分のできてないとことかも。
そうですね、辛いです、
ね、そうそうそう、そこはなんかちゃんと勇気を持って直視をするっていうか、っていうことがまあ必要じゃないかな、ビジネスやるんだったらね。
ちょっとこう稼げるようになってきたら、それこそ自分の嫌なところをがより目なんか見たくないじゃないけど、ちょっと成功体験積んだら、なんか自分の嫌なとこ見るの嫌じゃないですか。なんかすごい、まあなんか中級者というか
プライドがね、
プライドがちょっと出ちゃうのも、そこもなんか気をつけた方がいいと思うし、
いや、目には見えますからね。
そうですね、
年商20億の社長がドバイに行ったら100億とか普通にいるから何も言えねえって言ってました。どのレベルに行ってもやっぱおられたりとかすると思うんだよね。 まあ、その繰り返しかなとも思うし。ですよね。
副業、うん、
副業ってよくない、
中途半端。まあ、永田さんもね、絶対あのすぐにあの新卒入って入社式で3時間で辞めたじゃないですか。働いてたら絶対違ったんですよね。
絶対違いますね。
なんかそのなんか、うん、捨てる勇気というか、なんかそれがちょっとないのかなって思うんですよ、副業。
はいはい、
本業っていうのがあるから、
うんうん、
これがあるから自分の人生成り立ってる、
うん、
だから多分その副業っていうのを自分のこう本業にできないとか独立できないとかっていうところに振り切れないのかなと思いますけど、
うん、
本業って言いますよね、勤めの人、うん、
あ、言いますね、本業があるからぜひ行けませんみたいな。
本業って思わない
本業とは思いますよ。
君の人生を変えるための仕事がサブで、勤めの仕事が嫌だとか言ってきてるのに、それが本業なんですね、みたいな。
それは本当に実感しますね。定義としてやっぱ、定義として変化ももちろんそうなんですけど、なんか割いてる時間とかも本業の方が全然多くて、本業、まあまあ、ちょ分かりやすくするために本業副業って言葉使いますけど、うん、本業の方が全然多くて、なんか副業はもうなんか本業に追いやられてなんかできませんみたいな、なんかバグってるなって思うんですよ。順序がおかしいと思
う。
もちろんその現実的にこのやっぱ8時間の縛りがあるとかってあるかもしれないけど、その中でその副業って呼ばれてるものが本当に一番大事になったのが、そっちをどんだけ時間作れるかっていう方にフォーカスするべきなんだって。本業があるからできませんっていうのは意味が分からなくなっちゃうなって思うんですよ。
いつも思うんですけどね、あのビジネスさんの気持ちになってみてほしいと思うんです
よ。おうおう、ビジネスさん、
ビジネスさん、
そうで、要はさ、なんかお前はサブの彼女だよって言われてるのもんじゃん。
確かに、
どうすかそれは。
なんかそれ嫌ですね。
それはビジネスさんもその人のこと愛せない
じゃん。愛せない
ですね。愛してくれないですね。
そう、ビジネスさんのね気持ちに なってないんですよ。せっかくなんか講座とか入ってビジネスさんと付き合おうよって言って近づいて好きだよって言ってるのに、いやお前サブだからって言うわけじゃないですか。はあって感じじゃないですか、ビジネスさんからしても
。一途になれよっていう。
そうそうそうそう、あ嘘だったんだあの言葉はみたいななるじゃないですか。
それは悲しいですよね。
悲しい、
悲しい。
やっぱそういうなんか接し方をしてるから、やっぱりコミュニティの動きとかも変わってくると思うし、
うん、
懇親会であっても例えば何も言っていかないとか、そのなんか本命の彼女でもう結婚したくてもう大好きでってなった時に、あの さっき永田さんが言ったような、できませんでしたって言いますかと、ね、
言えないですよね。
言えないよね。そのなんていうの、振られたくないじゃない、って考えたら、いやじゃあどうしたらもっとね振り向いてもらえるかなって考えるじゃないですか、っていうね愛の浅さだと思うよ。
本当愛の浅さですね。
愛情注いでますからね僕らは。
そう
ビジネスさんに。
そう
100%
ですよ。いやもう属根ですよね。そのぐらいやっぱ日常から考えてるし、もうなんかゼロからやるとき、さっき泉さんもおっしゃってましたけど、本当に寝るときまで、考えて夢に出るぐらい、僕も稼ぐ夢見ましたから、あの稼いでないときに。
そう、いや僕コンサル受けてる夢見たことあります。
いやあるな、職場を脱出した夢見ました。
ミラクルジャンプの夢
見ましたね。
夢っていいですよ。でもなんかそういうなんかほぼ実現してるような状態でこう体感できるけど、現実はそうじゃないから、頑張ろうってなる。
確かにその夢に見るぐらいまで没頭した方がいいっていうのはちょっと一個分かりやすい指標かもしれないですね。見たことない人いっぱいいるんじゃないかな。
そうですね。
なんかあのよく分かんないなっていう質問があって、あのショートさんって1日ビジネスどんぐらいやってますか。
はあ、
なんか時間じゃないんですよ。
いやめっちゃだる、
まあそれこそ、なんだろうな、 まあ、こういうなんかみんなで集まってる時もそうだし、まあ、自分作業する時ももちろんするけど、なんか例えばなんかチャーハン作ってる時も次の企画どうしようかなとか考えるじゃないですか、
うん、それチャーハンさんに失礼
サブだね、
それチャーハンさんに愛ないんじゃないですか
だからうまくならないからちょっと尊敬します。じゃ
あ僕麻婆豆腐さん大好きなんでめっちゃ美味しくなってます
まあでもまあずっと考えてるんですよね。
うん、確かに、まあ、作業として何時間やってましたかってそれを答えることはできるし、うん、まあ、実際こんなことやってましたよとか、まあ、これが必要なんじゃないか言うことはできるけど、別にそれが全てって話じゃないし、
そう、別に作業してなくても別に考えてはいるよね、う
ん、それはありましたね、うん、
作業時間じゃなくて本気度なんですよ、うん、結果が出るかどうか。
愛です、
愛です、愛の深さです、
愛の深さです。
僕何時間やってたって聞かれたら大体寝るとき以外って言ってたんですけど、それはなんでかって言って今思い出すとビジネスがやってなかった記憶しかないんですよ。ビジネスしかやってた記憶がないんですよね。だから寝るとき以外全てって言うんですけど、実際にその8時間寝てるとして16時間パソコンに向かってたかって言われたら絶対違うんですよね。
確かに確かに、
うん、あ、そう、なんかみんななんかあれですよね、パソコンに向かってる時間を作業時間みたいな。
あ、
僕が言ってる寝るとき以外全てってのはさっき言ってた、だからなんだろう、お風呂入ってるときとか、なんだろう、ご飯作ってるときとか食べてるときとかに考えることを入れて寝るとき以外って意味なかもしれないですね。
逆にさ、作業してるときってさ、あんま考えれなくないですか。
考えないですよ。
あ、考え、だって考えて決まって方針が決まったから作業するじゃん、
う
ん、
そうですね。
ね、あ、じゃあこれをやるんだってもう結論が出たからそれをやってるんだって、うん、そっちは考えてないと思う、
うん、
思いが足りないんじゃないですか。
うん、だから考えて、例えば この企画はコンテンツが必要なんだなで書く、あのタイピングするとか、
そう思います。なんかバックプレゼントしたんですけど付き合いませんでしたって言ったらどう思いますか。
嫌な人ですよね
、はい、まあそういうことですよね。バックプレゼントしたら、プレゼントした方がいいよとかって言われたアドバイスで、プレゼントしたんですけどダメでした、いやいやいやみたいな、じゃあ何あげたんですか、虫ですみたいな
まさに本当にこなしただけで、
ね、そう昆虫をあげました、僕が好きなんでみたいな、
はい、
いや相手のこと考えてますかそれみたいな、はい、確かにね、まあ、それもなんかあるよ、ね、ビジネスをやるってことに関してもその見込み客のこと考えてないっていうのもありますよね。
ありますね。
本当に虫あげてる人いますもん、やっぱり。それ嬉しいっすか、自分がね、このお金欲しいっていうのがしかないみたいな、そういうなんかあんまりこう本質的なところが見えてなかったりとかすると思うけど、まあ、結局今のところこの会話の中では抽象化すると全部愛情になってますね、この中で。
あ、愛情ですね。
なんか
私、ショウさん嫌いだなって思いながらこう結果出させるのはなかなか難しい。
愛情感じてます。
なかなかね、あの人のプロモーションどうしたらいいかなとかって考えるもんね。考えますよね。
考えますね。まあそれはなんか、そのコンサルする側もそうだし受ける側もそうです
よ。キミジャさんのマインドブロックを破壊するためにはどうすればいいかってことはめっちゃ考えました基本的にずっと、
その説は
ね、その説はね
OK OK、
まあ、それを答えてくれたから結果出てるとはもちろんあると思うんですけど、答えない人ももちろんいると思
う。君田さんも泉さんに愛情がね、
そう
あるから答えれる。
まあそれはそうですよね。あ、うぜえなとか思いながらなんないですからね。そんななんか頑張ろうみたいになんないもん絶対。
まあ僕は思ってるけどね。
ちょ録音中もそのノリもない
。そうです。
100人ぐらいに聞かれますよ。
つら。
愛情がないとこのあのボケはできないんで。
そうですね。
嫌いな人に言わないで絶対。
ガチ感出ちゃう。凍るよね空
気。ガチで傷ついて終わる。一言も喋んなくなるみたいな。
愛情ですね。
確かに。
うん、なんか結論が出ちゃった気がするなんとなく。どうだろうね、そのやっぱ愛があれば考えれるのかな。逆に言うと好きな人がいて好きは好きじゃん、
はい、
愛はあると思うんだけど、でもなんていうの、その人の気持ちになって考えられない人もいるじゃん、
はい、
その力ってどうやったら上げれると思います？ビジネスさんのこと好きなんだけど、はい、ビジネスさんの気持ち分かんないです、うん、どうやったらビジネスさんが喜ぶか好きになってもらえるかそれが分かんない。
あ、僕はビジネスさんを喜ばせてる人から聞きますね。
あ、でも僕も同じ言うこと言おうとしましたね。
あ、
なんかまあなんか、うん、やっぱ女心が分かんない時期とかあったんですけど、なんかその時もやっぱこうモテる人から聞いてましたから。
今は VV ってことでいいんですか？
とは言ってないですけど。まあちょっとだけ分かるようになってきたね。
あ、はいはいはい、うん、まあその分かろうとするそのためになんかどうしたらいいかって考えて実際に行動を移すとかも、まあ結局愛は愛だよね。
そうですね、うん、
そっかそっか、モテる人に聞く、
うんうん、
そうだね、まあ、相手の立場に立って考えるっていうのは、まあ、スキルですよね。
そうですね、
うんうん、どう考えるかな、まあ、ケミジャさんとかさディスると、まあ、喜んでると思うんで。
いやいやいや、
あれ
すごい。
あれ、
いやいや
違うんですか？
いやいや
違うんですか？
はい、
あ、いやいや、そうっすか。
あ、じゃあ続けてください。
まあその、まあ、なんていうんだろう、結局そのコミュニケーションとか、
はい、
そのまあ対異性との関係性だったりとか、まあ、家族とかもそうかもしれないし、そういう多分あの日常のコミュニケーションが、まあ、足りてない人も多いのかなって思ってて、
うん、
そのなんていうのかな、こう人と会いたくないからネットビジネスっていう人もいるじゃないですか、
はい、
そのコミュニケーションを避けるためのネットビジネスっていう人が多いと思うんだけど、無理だと思うんだよね。
無理ですね。
うん、その実際に対面するか置いといてね、
うん
うん、その結局その1対1で話した時に、うん、あのいいコミュニケーションが取れないのに、うん、メルマガで売れますみたいな、
うん、
不特定多数の人に同じ文章を送って、うん、心を動かして売らなきゃいけない、
うん、
そんなことできますかって思っちゃうね、やっぱり、
うんうん、まあ、本当にだ何に誰に対して売ってんのってなったら、極論ビジネスって人なんで、
ですね、
人の気持ち分かんなかったら売れないしから、うん、そのレター書いて売れないっていう人はそういうコミュニケーション取りれないと思うし、
うん、
そこにやっぱコミュニケーションって言ったら、まあこういうオフラインの場で出会ったりとか直接話したりとか、うん、そこって原理原則だと思うし、じゃあ誰に売ってんのって、うん、カワウソじゃないじゃないですか。売ってるのは。
そうだね、カワウソ可愛かったね。
カワウソは可愛かった。
人に対して言ってるんだったら、うん、その気持ち理解するためにコミュニケーション取らないと思うんで、
うん、だしね、やっぱあの立場に立ってどれだけ努力、その立場に立つってことをどれだけできるかだと思うんだけど、例えば僕が化粧口紅売ろうと思ったら化粧しないと絶対無理なんですよ。
うん、
実際化粧してみないと絶対売れない。その女子会みたいなところにお化粧してあのお姉の手で参加しないともう絶対売れないと思う。どれだけこのなんて見込み客とフュージョンできるか、
うん
うん、そうだと思うんですよね、
うん
うん、だから結局そのコンサルタントの人がもしいるんだとしたら、うん、その人となるべくやっぱフュージョンした方がいいよね。
そうですね、
見込み客ともフュージョンした方がいいし、コンサルタントのフュージョン、まあ、考え方とかの行動とか、
うん、
そういうマインドとかそういう部分でね、うん、なんか それがやっぱできないとこう、さっきのチラシの話じゃないけど、ちゃんと真似がまずできない。
いや、そうですね、それがやっぱ一番分かるのがオフラインだから僕来ていますね、やっぱ。
あ、
なんで朝5時に焼肉食べた後に泉さん C 社行くんだろう
しかも2回目の C 社
それってネットじゃ分かんないです
。そう、まあそうですねそれはそうです
確かに今日も寝不足だこんな時間までやってるからね、うん、
あ、でもなんかそういうなんか人がやらない行動してる、なんか行動するの多分面白いっていうのもあると思うし、まあ、単純に C 社吸いたいとかもあると思うんですけど、うん、結構そこは僕見てますね、あの一緒にいて。
なるほど、
うん、フュージョンしようとして
観察されてるんですか。
知ってますよ、3方向から今
はい、
見つめられてます、
見つめられてる異常でしたもんね昨日。
やばかったですねあれもう耐えられなかった、眠くて行けると思ったんですけどね。
俺も行けると思ったんだけど眠かった。
ないでしょうね。
そうですね、
うん、
確かに。こんな感じ、
はい、うん、まず何をしたらいいか
な。確かにステップに落とし込まないとケミジさんが満足しないんで。
ああ、僕のようなどうやって方の人には
そうね、まあまずは本命彼女にすることですよね。
はい、
うん、まずなんかあれですよね、本命彼女にする気があるのかどうかを
確かに、
確かにそれめっちゃそうだな。
ファッションでやってんのか本当に実現したいのかを見つめ直してほしい、ちょっとありますね。
確かに何が得たいのか曖昧な人が多いからね、
うん、そう
好きじゃないのは好きって言ってますよ、
うん
うん、確かに。
そうっすね、チャラ男っすね。
チャラ男っすね。
チャラ男さめっちゃするんです。
あとチャラ男が多いね、確かに、うん、言えてるなそれは、
うん、
じゃあ何が得たいのかってなった時に方法がいろいろあると思うから、じゃあ本当にバイトじゃダメなのかとか、そもそも節約じゃダメなのか、
うん、
バイトじゃダメなのか、本当にビジネスなのか、うん、ビジネスの方が、まあ、僕の場合だったらやっぱり時間とお金自由じゃないと嫌だったし、
うん、
あとやっぱ若い時にお金持ってないと意味ないと思ったんですよね、
うん、
当時の働いてた会社の部長は割と年収高かったんですけど、まあ、高いって言ってもどこだろうね、1000万ぐらいかな、高かったんですけど、もうやっぱ定年間近なわけですよ。その年でやっとお金あるなってなって、人生楽しめるかなって楽しめないなと思って、お金の価値ってこうやっぱ年取ると下がっていくから、今お金がないって何の意味もないなって思ったのと、まあ、早起きその苦手だしなんかね縛られるの苦手なんで、
うん、
全部を自分のコントロールを、ね、できる範囲にするためには、やっぱりビジネスやるってなってもカフェじゃないから、
うん、
店舗とかよりも、まあ、店舗もちろんオーナーになればいいんだけど、なんかやっぱりパソコンを使ったビジネスだなとか、うん、そういうことをやっぱり思ったら、やっぱこれだなって、この人と結婚したいなっていうのがあったわけですやっぱり、
うん
うん、理想の、ね、結婚相手を考えてますね。次は
もし、ね、その理想の結婚相手がビジネスじゃなかったら、もう一回考え直した方がいいって、
ね、そうだね、
うんうん、無理にするってのもおかしい話ですね。
そうやりたくてやることだから、
うん、
僕はなんかそれ考えてビジネスってもできるんだったら、僕はやんなくていいと思ってますね結構。
確かに
他の方法で実現できるんだったら、うん、クライアントワークでもいいんじゃないですか、うん、それが本当にいいと思うんだったら。
あ、自宅系ってこと、
うん
うんうん、もちろんね、デザイナーやるとかプログラマーやるとかってことでね、
まあ、お金っていうところにフォーカスしすぎない方がいいですよね、
うん、
そこにつられてなんか好きじゃないの好きって言ってるんで、
うん、
そう何を成し遂げたいのかっていうの
があって、確かに
絶対なんかあのクライアントさんがあの紙に書いてくださってるんですよ何やりたいのかみたいな、
はい、
あと何やりたくないのかもそうなんですけど、やりたくないことってやりたいことっての絶対書いてくださいって言ってて、でなんかそれサボってるとわけわかんないんですよ。それこそそのなんだろうな、時間が欲しいっていうはずだったら、なんか知らないうちにクライアントワークに上がれてくるみたいな、
いるよね、
いる、
なんで時間欲しいのにクライアントワークなんて感じだよね、
そ おかしくなっちゃうんですけど、やっぱこう目の前でこう短期的にできることっていうのをこうとりあえず取っていこうってすると、まあ、それこそこうなんかこなすとかっていうところに持ってってできることできることって言ったら全然関係ないところに行っちゃうみたいな、すごいあるなと思って。
それはねやりもくです
めっちゃむせるじゃん
それ完全にやりもくです
僕です誰うま
だって別に真剣に考えてないし好きじゃないのにこう一致したいから好きって言ってるってことでしょ。
まあ、そうなりますよね。
だよね。でまた今度クライアントワーク行ってまたやりもくしてるわけでしょ。
そうですね、
そういうこと。そういう人結局あれですもん、なんか虚無感に襲われてますもんね最後。
そうだね結局愛する人が見つからないみたいな、
何がしたかったんだろうってなるんで、まずそこですよね。
そうですね、
それでなんかそれでもビジネスだって思ったら、まあ、その振り向かせる努力できるじゃないですか。まずそこですかね。
で確かに、どうすればいいですかその次は。
努力ですか。
ビジネスさんだと思ったらどうすればいいですか。
ビジネスさんだと思ったら、まあそれこそそれ一回ここまでコミットできたら、それこそさっき言った優先順位が変わるはずなんですね。っていうのも一つだし、まあ、さっき言ったそれでも振り向かせ方が分かんないんだったら、僕はさっき鈴木さんが言ったそのまあ、うまく振り向かせてる人が何やってるのか、それこそ自分とそのうまくいってる人、まあ、それがなんか自分が入ってるコミュニティだったりコンサルの人と何がずれてるのかをすり合わせる。
全く同感ですね。
かな、僕だったら、
まあ、本当にそうだよ。やりたくないこととかやりたいことってのが明確になってて、行きたいところってのがまあクリアになってるんだったら、なんかこう、まあ、それとこう極めて近いところに行ってる人もやっぱ見るのが一番早いんですよね。見るだけじゃないですけど、
あとなんかやっぱその近視っていうか老眼みたいな人結構多くて、その例えばさもうここに行きたいっていうのがあって、短期的なしんどいことはあるじゃないですか、
はい、
でそこでなんか、しんどいみたいな、
ああはいはいはい、
自利品でどんどん貧乏になっていつもお金ないお金ないっていうのが続く方がしんどいと思うんだよね僕は。ね、今月あと2000円しかないみたいな、まあ、そこまでの人はどれだけいるか分かんないけど、まあ、でも2万しかないぐらいだったらいると思うんだよね、でそういう人生が続く方がよっぽど辛いと思うんだけど、っていうかそこに行けてない状態、例えばビジネスで成功したいと思ってるのにそこに行けてない期間が長い方が辛いと思うんだけど、こう目の前のなんか何かがこうちょっとしたっていうかね、人によってはちょっとしてないのかもしれないけど、まあ、そこに対して先を見てないっていうか、ここだけ見てなんか判断してる、やりちんの老眼まあやれてないからね。
そうですね、
やれてない、やりもくの老
最悪じゃないですか
目の悪い猿ってことですか
目の悪い猿ひも手のね。
そうですね、
ひも手の、
まあ、だからなんかね、さっき永瀬さんがその言ってくれたステップがあるじゃないですか、振り向かせる 前にまずビジネスさんなのかっていう、
本当に振り向かせたいのか、
そう、なんとなくコンサル受けて失敗に終わっちゃってる人はそこまでのステップが抜けちゃってるのかなって思うし、とりあえず稼ごう、お金欲しい、コンサル受けようっていう2ステップになっちゃってるってい
う、そうだね、方法いっぱいあるからね。
そうですね、
誰がどういう人とずっと一緒にいたいのかってことは考えたんですよね。だってもっと可愛い子とかっていったらいっぱいいるわけじゃないですか。
そうですよね、
もっと美人とか、もっと胸大きいとか、もっと色白とか、もういっぱいいるから、じゃあどう本当に長期的にどういう人 だったら一緒にいたいみたいなことを考えないと、もっともっとというかね、もっともっとじゃないな、あれもいいこれもいいというか、隣の芝が多いよというか、
それ見つけれずに死んでくれますよね。なんか
そうっすね、
結局何がしたかったんだろうっていうか、振り回されてなんか終わるというか、
そうだね、怖い話ですね最終的に。
これもでもあれですよね、泉さんがおっしゃった客観視にすごいつながるのかなと思います。
そうね、そうだね、
観察力か、
観察力、あ、観察力、
はい、
そうだね、どうなるの、このまま行くとどうなるのか、じゃあそっちのルート A が嫌なのか、ルート B に行くためにはじゃあ何を変えたらいいのかってことは観察しないといけないね。
自分観察できない人多いですね、確かに。
そうだね、自分も相手もね、
そこまでなんか最初のコンサル受ける前までのビジネス始める前までのステップを語ってる音声なかなかないと思います。
確かに。
まあなんかその例えば参加した瞬間には考えれてないと思うの。でも
まあそうですね、
しょうがないよね、
でも
絶対魅力感じて入ってると思うんですよ。なんかもっとこの音声聞いてから触手した方がいいっていうか、
そうですね、
なんか何かがいいなと思ってそうなりたいなとかあったと思って、まあ、ちょっとはね、そのなんだろう、この人を振り向かせられるって思えてなかったりとかもあるよね、信じきれてないっていうか、どうせ僕なんて彼女できたことないんでみたいな、
その話するとまた長くなりそう。
後編かな。そんな感じ、
結構撮ってますね。
結構撮ってます、結構いってんな。
じゃあ前編締めますか。
はい。
目の悪い猿。
とんでもないよ。
止めてください。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。